皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月20日にミンフィーネットで発表されたダーファーに対する抽象攻撃について明確に理解するという内容です。それではお聞きください。ダーファーに対する抽象攻撃について明確に理解する。文、中国のダーファー弟子、道禅。ファールンダーファーが世間に公開されて以来、邪悪な勢力はダーファーへの攻撃を止めていません。ダーファーを直接誹謗する者を拒絶するのは私たちにとって簡単ですが、かつてダーファーを修練し、その後に混乱を引き起こした者については、必ずしも明らかではありません。アメリカにはダーファーを激しく攻撃している自称エリートが2人います。法をよく学んだ学習者にとって、彼らの言っていることが虚偽で邪悪であることは容易にわかります。彼らの影響を受けている人たちは法を深く理解していないので、自ら妨害を招いているのでしょう。一部のベテラン学習者にとって、この2人のエリートが流した誹謗中傷は、迫害の初期に中国共産党が作った1400人の死者、死婦は学習者から金を儲けている、ダーファーは海外の政治勢力の支援を受けている、などのプロパガンダと何ら変わりません。一部の学習者はこうした噂話に非常に興味を持ち、自分の神聖をいかに修練するか、あるいはいかに多くの人を救うかということではなく、主婦が何軒の家を所有しているか、主婦の家族はどのように修練しているか、どの有名なダーファー学習者やどのダーファー仏学会の責任者が亡くなったか、あるいは、シェンユンが未成年の縁者を利用しているかどうかなどを調べようとします。常人社会から見れば、シフは51冊の著書を出版し、各著書は50近くの言語で数千万部を売り上げています。しかし、シフが本の印税をいくら稼いだとしても、あるいは不動産をどれだけ所有したとしても、それは私たちの修練とは何の関係もありません。修練状態は人それぞれ違います。ダーファー修練者が亡くなる原因は、歴史的な原因、誓い、修練の道など数えきれないほどあります。私たちはダーファーを修練し始めた時に、このことを理解しているはずです。修練を始めて20年以上経っても、まだこの点について疑問を抱いている修練者がいるとしたら、それは彼らの信じる心が足りないということだと思います。ダーファーを修練することは、私たちにとっての生命保険でも死なない保証でもありません。間違った考えは自分自身に災難を招く可能性があります。また、シェンユンに未成年の出演者がいると騒ぐ理由もわかりません。オリンピックを見れば、10代の選手がたくさんいます。中国のオリンピック選手で最年少は、郭ハオハオさんで、2024年のパリオリンピックでスケートボードに出場したとき、彼女はまだ11歳でした。当時13歳の全光線さんは、2020年東京オリンピックには中国選手団の最年少選手として参加しました。若い選手の多くは8歳か9歳からトレーニングを始め、1日に何時間もトレーニングし、週に6日か7日トレーニングすることがよくあります。誰もそれを問題視しないでしょう。シェンユンではこのような高いレベルのパフォーマンス、 長時間のトレーニング、そしてダンス技術の完璧さが求められます。これはプロのダンサーに求められる条件であり、他の多くのダンス団体でも同様です。そして、彼らの仕事は、人々に希望と美をもたらすことであり、それは多くの観客に高く評価されています。法を正すことは最終段階に至り、私たちはその過程で受けた厳しい教訓を通して成長しているはずです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。